先週この時間は大雨、洪水、土砂災害のことを気にしながら集まっておりました。1週間経って今日は熱中症、高温、熱波のことを気遣いながら集まっております。何という違いでしょうか。体がついていくのが本当に大変です。個人的なことなんですが、私は今年の暑い夏に備えてある買い物をしました。何だと思いますか。日傘を買いました。皆さん笑っていらっしゃいますけれども、男性用の折りたたみの雨傘日傘兼用の優れものです。ぜひお試しください。今朝もその日傘を差して教会へやってきました。朝の7時台、もう日差しが強いです。痛いくらいです。日傘はいいですね。本当に涼しく思いました。別に傘屋から何かもらっているわけではありません。さて、暑くなりますと巷ではアイス、かき氷が飛ぶように売れます。暑くなると教会では長話嫌がられます。今日はできるだけ短くしたいと思いますが、もし長くなったらごめんなさい。今日はマタイの福音書13章の31節32節、このイエス様の例え話をもとに学んでみたいと思います。マタイの福音書13章31節32節、からし種の例えという有名なところです。では読んでみます。イエスは別の例えを持ち出して彼らに言われた。天の国はからし種に似ている。人がこれを取って畑にまけば、どんな種よりも小さいのに、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て枝に巣を作るほどの木になる。この例え話のからし種ですが、今朝第一礼拝が終わってから中川長老に声をかけられました。教会にからし種があるのを知ってましたか。いいえ、知りませんでした。玄関を出てその福祉室の方に右側にこう曲がっていくと植え込みの区画があります。そこにからし種があるというのです。で、実際にそこを案内してもらい見ることができました。残念ながらこの冬の寒波で枯れてしまって、葉っぱはなくてですね、ただ幹だけが残っていました。これがからし種ですと、想像するに本当にゴマよりも小さい種なんだろうと思いますが、それが本当に大きな木になっている。で、これも寄せられた情報ですが、情報源は若林さんです。生きている間にからし種は種を落とすのだと。するとその種が地面に落ちて芽を出していることがある。気をつけてみるとからし種だというのがわかる。それをまた別のところに移植したけれども、そちらも残念ながら枯れたんだと、そんな話でした。草をこぎ分けてどれがそうなのか一度習ってみたいなと思いました。で、今日このからし種のお話ですけれども、イエス様はなぜこのお話をなさったのでしょうか。これは当時本当に少ない一握りの人数が神の国の到来を述べ伝えているということで、周りからお前たちのような少人数で一体 何ができるのだと抽象非難された、そういう背景がありました。イエス様はその時にその人々を、そして共に活動している弟子たちのことを思い、このからし種の例えを語ったのです。小さな始まりでも、それはやがて大きく大きく成長していくものなのだと。最近の統計のデータですが、世界の人口は70億を超えたというのが聞こえて、もうしばらく経ちます。その70数億の世界人口の中で、キリスト教人口は一体何億でしょうか。23億、3分の1弱だそうです。次いで多いのがイスラム教徒で18億、その次がヒンズー教徒の10億から11億、そして日本で多数を占める仏教徒は世界規模で見ると約5億人くらいと言われています。こうして見ると世界の宗教の中でキリスト教は一番多い信徒数を要しているのです。その始まりはどうだったのでしょうか。今週は安息日学校の聖書研究で1日に3000人が改心した話を学びました。初期のキリスト教がそのように発展していったわけですが、その3000人の改心の前はどうだったのでしょうか。使徒行伝、使徒言行録の一章をよく見ると120人ほどが共に活動をしていたと、具体的に120という数字が挙げられています。その前はどうだったでしょうか。福音書ではイエス様が70人の弟子たちを2人1組で宣教に使わしたとあります。その前はどうだったのでしょうか。12人の弟子をそばに置いた、任命したとあります。ではその前はどうだったのでしょうか。開けなくても結構ですが、ヨハネ福音書の1章35節から40節を開けると、そこに2人がイエス様に従ったということが書かれてあります。1人の名前はシモン・ペトロの兄弟アンデレ、もう1人の名前は書かれてありませんが、総合すると明らかにそれは福音書を書いたヨハネであったということがわかります。一番最初、物事が始まった時、たった2人の弟子たちがイエス様のところに関心を寄せて近づいてきた。イエス様はその2人にどう接したかというと、来てみなさい、そうすればわかると。多くを語らず、ただ来なさい、来てあなたの目で見なさいと述べたに過ぎないのでした。二人はついていき、一晩そこに泊まり、そしてその二人がそれぞれに兄弟、友達を連れてきた。これがキリスト教の始まりだったのです。彼らに一体何ができるのか、少ない人数で何ができるのか。イエス様はそのような声に動揺することはありませんでした。このからし種の例えは、小さな種であってもまかれれば成長していく、そして鳥が巣を作るほど大きな木になるというその教えなのです。大きさは目安にはなりません。人数の多い少ないは確かな指標ではありません。有名か注目されているかどうかなど気にしてはならないというのです。大切なのは31節の最後に出てくるこの一言です。畑にまけばというところです。畑にまけば、まかなければ命は発生しません。 まきなさい、行動しなさい、種をまけば変化が起きます。これがイエス様の言いたいことだったのではないでしょうか。命の発生と成長は神様の領域、神様の御業です。種をまくのは私たち人間のすることです。どんなことでも心を込めて、祈りを込めて、真剣な思いでなすならば、小さな行為であってもそれは必ず結果をもたらす、実を結ぶ。そのことをこの例え話は私たちに教えてくれているようです。その心を込めて、祈りを込めてなすことが実際に実を結んだという青年たちの証しを今日はいくつか紹介してみたいと思い、この冊子を借りてきました。ユースラッシュジャパン2018年度春合宿の証しと書いてあります。読んだ方もたくさんいらっしゃると思います。これは高校生、大学生が3週間を最低期限と区切って教会に泊まり込んで合宿を張って文書伝道をするという活動です。今年の春3月、東京、千葉、神戸でこの合宿が行われました。どんな体験をしたのか、ここに参加した学生がそれぞれに証を寄せているのですが、一人の体験談を少し読んで紹介してみたいと思います。名前はイニシャルで S 君、沖縄出身の19歳の学生さんです。こんな体験があったのです。私が合宿に参加することになった動機は、ちょっとしたきっかけや思いの重ね合わせであり、だから文書伝道をしたいと胸を張って言えるような決心ではありませんでした。合宿期間の初めのうちはまずトレーニング、挨拶から本を買ってもらうまでのスキルを得ていくわけですが、なかなかしんどい。個人的には最もきつい期間だったと思います。実際に訪問した時も早速ですがトレーニングの内容が頭でショートし、無心で抜け殻のようにベルを押していました。私の抜け殻訪問の期間はおよそ3日に及びましたが、私は気づきました。本が売れているのです。それもたくさん。終わってみると、この抜け殻期間が自分の売り上げ最盛期だったのです。それに気づいたとき私は、もっとこの働きについて知りたい。技術面ばかりでなく、霊的な部分も学びたいと思うようになりました。そのようにしてユースラッシュにふらっと立ち寄ったような自分を神様は働きに用いてくださろうとしていることを感じました。抜け殻期間の後本が売れなくなりました。幸いゼロに陥ることはありませんでしたが、それでも精神的に厳しいものはありました。初日のトレーニングやその後の経験を経てより考えながら訪問するようになったのになぜだろうと思いました。しかしそのような時にこそ学ぶことが多いのです。その日は自然豊かで人の住まいもところどころ自然に飲まれているような地域を訪問しました。初めのうちに出会った方によると人もいるのかわからない家がたくさんあるということでした。あるところでそこで私は小さなおばあさんに出会いました。話していると彼女はとても穏やかな人柄でしたが、家族とは離れて暮らし、お金もないから本は受け取れないとのことでした。だったらということで私は彼女と一言お祈りをし、以前に受け取りを断られた小冊子キリストへの道を手渡しました。すると彼女は涙を流しながら何度も感謝の言葉を口にし、大切に読みますと言ってくださいました。 この文書伝道の働きでまいたトラクトや本の種は、終わりの時が近づいた時に一気に芽を吹いていく。その一端を私たちは担っている。これを礼拝の時間に学んだ時、私は腑に落ちました。どんな人が本を受け取ろうとも、どこにトラクトが落ちていようとも、そのメッセージがそこにあること、それだけで価値があるのです。この働きの素晴らしさを受けてから、私は本が売れなくても落胆することなく、トラクトを配ること、仲間の成果の報告などで喜びを感じるようになりましたと書かれてありました。一件一件に、一人一人の手に手渡されていく本は、トラクトは、まるでからし種のようなものなのかもしれません。時が来るとそれは光を放ち、芽を出し、そして大きく成長していき、その成長したものを頼ってまた新たな何かがそこに近づいてくる。この証を読んで、そしてからし種の例えを思い浮かべたときに、私の頭の中にもう一つ、黙示録の18章の一節の言葉が思い浮かんだわけでした。黙示録の18章の一節にこんな言葉が出ています。ヨハネ黙示録18の1、その後私は大きな権威を持っている別の天使が天から下ってくるのを見た。地上はその栄光によって輝いた。終末時代に地上が神様の栄光によって輝くという予言です。黙示録はご存知の通り、象徴的な言葉で書き連ねられていますので、栄光と言われているこれは、まばゆい光り輝くものというイメージ、印象はありますが、実際にはこれは何を指しているのだろうかと考えてみるのもいいと思います。御使いが天から下り、地上が栄光で輝く。これは私たちが日々心に刻んでいる御言葉を分かち合った成果なのではないかと思うのです。御使いがこの地上を照らす、伝道が、宣教が進展していくイメージもあるのですが、特に気をつけておきたいのは、この天使が1から10まで全部やってくれるのではないということなのです。聖書の言葉を今語り合いましょう。分かち合いましょう。人々の心の中にそれが宿り、刻まれるように働きましょうという、その意味があるように私には思えるのです。キリストの約束、希望、励まし、慰めの言葉が心に宿るとき、いずれその言葉が輝きを放ち、人々の心を変える、改心に結びつく、そのような時が来るのではないでしょうか。そのことが現実になるためには、誰かが共に祈ること、御言葉を分かち合うことを今していなくてはならないのです。種が畑にまかれれば、まけばとあるのは、イエス様が私たちに今日まいてくださいねと語っていることのように思えます。さて、もう一人の証を読んでみたいと思います。本 トラクト、または聖書の言葉を述べ伝えるということだけが種まきではないということを考えさせてくれた証です。こちらは17歳の S さん、女子生徒の証です。彼女は神戸ではなく千葉の合宿に参加した学生さんです。こんな体験をしていました。私はどうしても一度言われてみたい言葉がありました。それはあなたに会えてよかったという言葉です。この合宿の期間の中でもたくさんの出会いがありましたが、なかなかその言葉を聞くことはできませんでした。しかしある日、一日の最後の訪問をした時、中からおばあちゃんが出てきて本の紹介を聞いてくださいました。おばあちゃんは本を買ってあげることはできないけど、あなたのその一生懸命さが心に染みましたと言ってくださいました。おばあちゃんは素晴らしい、おばあちゃんはすらすら言葉を話せないようでしたが、丁寧に一言ずつ一生懸命お話ししてくださいました。私は今落ち込んでいたところだった。家族も遠くにいて一人で、昼は明るいからいいけれど、夕方になると暗くなり、夜になると毎日寂しい。だからあなたが今日ここに来てくれてすごく嬉しいです。あなたに会えてよかった。おばあちゃんのこの言葉を聞いてハッとさせられました。この言葉、まさにこの言葉を私は待っていたのです。一日の中でいろいろなことがあって、拒否され、断られ、迷惑がられ、何度も傷ついたけれど、それでも走り続けたから、時間内にこのおばあちゃんに会えるのだと、会えたのだなと思いました。私が来るのをこんなに喜んでくれて、こんなに歓迎してくれる人がいるのだと思い、嬉しくて嬉しくて涙が出そうでした。おばあちゃんも感激しましたと言ってくださいました。キリストへの道という本を涙を浮かべて買ってくださいました。神様は私を見捨てないでいてくださるということが改めて実感できました。と、まあ、こんな体験もしている。こういう生徒さんたちが頑張ってくれた、まあ、合宿の証です。私たちはいつも神様から何かを託されているということを忘れないでいたいと思います。先ほどの黙示録の聖句と合わせて考えるときに、私も自分自身の体験で思い当たるところがあるのです。何を隠そう、学生時代私もこの文書伝道の合宿にはまっておりました。休みには必ず遠出をし、グループで行動していたものです。あの南米ブラジルでのことですけれども、で、ある時私とペアを組んだ相棒の彼が同じようなことを言ってくれたんです。その彼は、まあ、家族から頑張ってこいと応援されて出てきたわけでした。で、彼が確かお母さんだったかおばあちゃんだったかから言われたのが、一軒一軒訪問して届けるその本は、置いてくるそのトラクトは、まるで電球のソケットに電球をはめ込んでいるような、セットしているようなもんなんだよ。それを一つでもたくさん届けてくるということ、時が来たら電流がスイッチが入って電流が流れた時にそれが一斉に光を放つんだと、そんな言葉を、まあ、あの何十年も前の体験ですが、友達の言葉を思い出しておりました。地上が神の栄光で輝くためには、神様がすべてをするのではなくて、生きている今、私たちが身をもって誰かと接し、何かを伝えるときに、それが準備となっているということを 覚えておきたいと思います。さて、この明石州の一番最後にですね、この学生たちを送り出している、主な送り出し先の一つ、広島産育学院の教師平山先生の言葉が出ておりました。これを少し紹介してみたいと思います。平山先生は3月の神戸合宿の最後の3日間生徒の様子を見に参加してくれたんですが、このように彼は述べています。1日8時間にも及ぶ分殿活動の中で、彼らは何度も祈り、すべてを神様に委ねてまた走り始めます。買ってくれた本を渡すことができたという経験や証よりも、玄関先で無下に断られ相手にされないことの方が圧倒的に多いのにもかかわらず、彼らは走ることをやめませんでした。神戸の住宅街を走り回りながら諦めず、一軒一軒チャイムを鳴らしていく彼らの姿に多くのことを感じさせられ、同時に多くのことを考えさせられました。最後の活動が終わった後に、参加した学生の一人に、なぜ参加しようと思ったのと聞いてみました。その学生は、だってやらない理由がないと答えました。神様の言葉が今必要な人がこんなにもいて、自分には走ることができる。だとしたら、彼らにはやらない理由なんてないのです。この合宿を通し、神様が今確かに青年たちに強く働きかけられていることを感じました。若い人たちのこの献身の素直さ、純粋さを思うときに、教会の将来は本当に頼もしいなと強く感じます。私たち一人一人もやはり何かを託されたものとして、今できることが小さくてもあるということにいつも心を向けていたいと、そのように思います。今西日本の各地で被災した方々がいます。祈ることも、そしていくらかでも募金をすることも、何でも私たち手元にあることを成していくことができるのです。修法の瞑想の言葉をご覧ください。人の心の中の恵みの働きも、はじめは小さいのである。わずか一つの言葉、人の魂に差し込む一筋の光といった感化が、新しい生命の出発になるのである。一体誰がその結果を計り知ることができるであろうか。種をまけばそれは必ず変化する。変化させてくださるのは神様の働きで、種をまくのは私たちがすること。このことを忘れないでいたいと思います。最後にですね、この証の冊子の裏側の表紙に書かれてあることをちょっとお伝えしておきます。次の青年文書伝道合宿、7月16日、次の月曜日から札幌で、8月14日から那覇合宿、同じく8月の14日から千葉の甲府大木更津で、全国3カ所で同じような活動がまた展開されていきます。その青年たちのためにも祈ってあげたいと思います。また神戸の合宿の期間中に、この学生たちの来訪を自分の家で受けたよという方いらっしゃると思います。いますよね。学生たちの声を聞きました。訪ねていったら教会員のお家だったよ。皆さんが温かく迎えてくれた、その一つ一つの対応も間違いなく彼らの成長に役立っていたわけです。そして皆さんのその気遣いも優しさも、一つ大切な種をまいてくれた働きであることを覚えておきたいのです。みんなそれぞれにできることがあって、 一つ一つを心を込めてやっていきたいと思います。そこから新しい命が生まれて、新しい可能性が広がっていくことでしょう。神様の祝福を祈り合いましょう。